じゃあここからスポーツゲームに行きたいと思います。
はい。
1991年12月13日ヒューマンより発売されましたスーパーフォーメーションサッカー。
はい。これ僕基本的にサッカーは知らないです、やらないんですけども、
うん、
これはなんかハマってしまったんですよね。
ほうほう。
当時としてはですね、珍しく 3D なんですよ。奥行きがあって。
あれ？ああ、画面が見たことあるかもしれない。
そう、上から見るとかじゃなくてですね、ほんとこう 3D 視点なんですね。うん、あの、3D? 正面、うん、奥に、正面奥に向かって走ってゴールを目指すような形なんですね。
そうですね。
ね、これが妙にリアルで、うん、すごくハマってやってましたね。うん、で音楽もすごくかっこよくてですね。
うん、
で逆に攻め込む方はいいんですよ。ゴール陣地が変わった時ですか、これすごいやりにくいんですよ。うん、下側に攻める時とか攻められる時はすごいやりにくいんです。う
ん、ああ、見えへんからね。
その難点はありましたけども、
うん、
唯一サッカーゲームこれぐらいじゃないですか、僕やったのは。
ああ、唯一なんや。
唯一なん
で。はいはいはい。
ただこれって今スイッチでもできるんですね。
できますよ。僕これちょっとやってみましたよ。
おー、どうでした？
僕スーパーフォーメーションサッカータイトルは知ってるけど、一切触ったことなくて、縦型っていうのも知らんかって、初めて見てびっくりしたんですけど、縦型のサッカーゲーム初めてやったんですよ。
はいはいはい。
意外とおもろいですね。
おもろいっしょ。
今やっても、今やっても全然遊べますわ、これ。ただやっぱどのボタンがどうなってるかが説明書がないんで、わからないんで、うん。
はいはいはい。
うん。その、パスしてんのかシュートしてんのかようわからんので、もうちょっとやり込めば、
うん、
これ結構普通に今でも十分遊べるゲームなんちゃうかなと思うんですよ。
うん。
う
ん、うん。
当時からやっぱ評価高いの、ヒューマンのスポーツゲームっていうのは。
うん。敵に当たって、その、ボールを奪う感覚がすごく、
うん、
何今のサッカー何やったっけ、
ワールドイレブン。
そんなんじゃん。
ウィーニングイレブン
。ウィーレに近い、感覚で、ほんまにボールを奪ってる感はありますね。
ウィーニングイレブンの縦型みたいなんですね。
ああ、それに近い。んで、ほんまに使いこなせば、センタリングの上げる感覚とか、うん。すごく分かりやすくて面白いゲームな感じはしましたね。
多分選手個々の能力がこれまだなかったと思うんですよ。
なかったかな。
うん。
そうそう、国は選べたんですけど、
うん。
で、国自体の、強さが、
うん。
まだブラジル一番じゃなかったですね、この頃。アルゼンチンやったかな。
ほほほ。
アルゼンチンが一番強かったような気がするな。うん、
日本っておりました？
おりましたよ。
ああ。
下から何番目な感じですけど。
ボール持ったやつがいつも翼くんでしたからね。
ピチさんの中ではね。
ええ。うん、翼くん持った！で、パスした相手は絶対三崎くんなんですよ。三崎くん、だって。そうやって、脳内でキャプツバでやってましたね。
そうですか。
ええ。
はい。いや、はい、うん。当時、全く触ったことなかったけど、これはなかなか今やっても面白いなと思うんですよね。
うんうんうん、
だからこれを対戦したら、今おもろいんじゃないですか？
ああ、でしょうね。
うん。今やったら、別々のモニターでできるから、両方上向きに攻めれるんじゃないですか？
だったらいけますね。
うん。まあ、それができるんかとか知らんけど。1991年4月5日、T&E ソフトから発売されました。遥かなるオーガスタ。
こんなんやってたんですか？
びっくりするでしょ。
うん。
これね、スーパーマリオクラブやったかな、渡辺徹がね。
ああ、うん、ありましたね、
そんな。激推ししてたんですよ。あの人多分、パソコンでやってたんでしょうけど、これがスーファミで出る言うて、で、うん、パソコンでやってたわけじゃないかな、多分、T&E からソフトをもらったんでしょうね、発売前にね。
あ、はいはいはい。
それで多分宣伝してたんやろうけど、
うん、
激推ししてたんですよ。めっちゃベタ褒めしてて、めっちゃリアルやと。
はいはい、
うん。で、オーガスタってピチさんわかります？
いや、わかんないですね。
マスターズゴルフってわかります？
ああ、マスターズはよく聞きますね。
うん。 まあまあ、だから一番メジャーな、
はいはいはい、
ゴルフの大会みたいな感じですわ。うん、それの、ゴルフ場ですね、オーガスタっていうのはね。ゴルフ場のあるとこね。う
ん、はい。
そこでプレイできるっていうのがゴルファーの夢らしいんですよ。うん、
はいはいはい、
うん。日本人でできてるなんて、うん、当時ほとんどおらんかったと思うんですよ。
はいはい、
ジャンボぐらいやったんちゃうかな。ジャンボか、うん、あ青木勲ぐらいやったかもしれないですね。
うんうん、
その辺をすげえ教えて、すげえ忠実にリアルに再現してる
ゲーム。あ、コースで。
コースを。
おほほほほほ。
だからファミコンで出たようなゲームと、システムは一緒なんやけど、
うん、
めちゃめちゃリアルやっていうことを言ってて。
はいはいはい、はい、
うん。で、バンカーに入ったとき、
ええ、
スポンって入ったら、
ええ、
ボールが埋まるんですよ。
おほほほ。
コロコロって転がったら上に、スマンの上に乗っかるんやけど、中にズボッと埋まってしまったら、
はいはい、
それをゴルファーの中では目玉っていうらしいんですけど、
はいはいはい、
その目玉も再現してるらしくて、再現してて、
うんうん、
その時は、結構深めに打たんと、サンドウェッジで深めに打たんと、ボールが出ないとか、
うん、
その辺の再現度も高いとか言ってて、
うん、
めちゃめちゃ期待して買ったんですよ。
うん、
難しすぎる。
システムはやっぱマリオゴルフと、
そういう感じですよ。
うん。
そうですね、ゴルフ。
まあ、あれしかないですからね、ゴルフっていうのはね。
うんうんうん。
で、あとはいかに風とかをリアルにしてるかなんですよ。
うん。
うん。で、グリーン上も、芝目だけじゃなくて、
うん、
高低差もやっぱあるんですよ。
はいはいはい。
うん、その辺を、起伏をしっかり表現してて、
うん。
めっちゃむずいんですよ。
うんうん。
まともにプレイできないんですよね。だから、まあ、ちょっと勝って損したかなと思ったけど、まあでもこれを遊びこなしたら大人なんやろうなと思ってすっげえ頑張りました、うん。まあ頑張ったけど、まあ遊びこなせきれなかったですけどね。うん、
なんかレースも含めなんかマニアックなとこ攻めてますね。
まあまあだからもう高校から大学にかけての頃なんで、ちょっと大人ぶってる頃ですよ。背伸びしたいんですよ。
おしゃれを狙ってたわけですね。
おしゃれな気はないですけどね。
あんまり変わらないですけどね、聞いてると。
ニュー 3D ゴルフシミュレーションって書いてますもんね。うん、いやー、まあでもね、ちょっとやっぱ、これを買った時は自分は大人になった気はしました。うん、これに俺はお金を出すんや。
いや、僕、ゴルフあんまやらないんですけど、うん、その、打つシーンがどんどんリアルになっていったじゃないですか。
うん。
あれはなんか見て面白そうだなと思って見てたんですけどね。
まあまあ、でもやることは変わらないですけどね。あのゲージに合わせて。
うん、はいはいはい。
だゲージが、あれ多分、スイングを振るときの、円形になるんですよね、だから。
うん、
ゲージがね、うん。うん。それぐらいの違いしかないですよ。
ああ。
うん。
うん。
はい。まあまあ、そんな感じで、
はい、
なかなか難しいゴルフでした。1993年6月25日、ナムコより発売されました、スーパーファミリーテニス。
はい。
これは僕もやりましたよ。
あ、ありました。
買ってはないけど、
うん。ああ、僕はもう発売に買いましたよ。もう僕テニス好きだったんで、ファミコンからファミテニやってましたし、
うん、
一番ハマったのが PC エンジンのワールドコートだったんですよ。
うん。
あ、はいはいはい。
で、それからこのスーパーファミリーテニスが出たんで、すごく楽しみで買ったんですけども、
うん、
まあ、ゲーム自体すごい楽しかったんですけども、やりやすくて。
うん。
ただ、対戦しかなくてですね、その、ワールドコートだったら、クエストモードみたいなのがなかったんですよ。
ああ、ありましたね。はい。
うん、
ですんで、物足りなかったんですね、ほんま。
うん、
ただもう試合をやりこなすだけで、
うん、
それ以外、収集するものもなかったですし、間もなかったんですよ。
うん。
だからまあ、秋は早かったですけど、まあ、テニスゲームとしてはすごい楽しかったですよ。
あ、そうなんや。
ええ。
僕はピッチさんとは真逆の遊び方で、
ええ。
対戦しかしてないです。
あ、誰からでしょ？
そうそうそう。
それがいないんですよ。
僕、大学の時に、ええ、やっぱこれがもう大流行して、
はいはいはい。
うん。延々とやってましたね。あ、もうめちゃめちゃ楽しいんですよ。
楽しいですね。
うん。シングルでやってもダブルスでやっても、もうめちゃめちゃ楽しいんですよ。
うんうんうん。
あの、コートも、その、どっかの、山の上みたいなのがあったり、すごいバリエーションが多かったですね。
あ、いろいろありましたね。
うん、ちょっと雲がかかったりですね、
うん。
ちょうどいいんですよね。リアルすぎず、コミカルすぎず。
あ、でもやっぱりリアルなコートの方が好きでしたけどね。
あ、
うん、ほんまに、やっぱりその、内訳ができるんですよね。
うん。
うん。まあ、ロブは当然として、その、うん、普通にスライスとか、
うん、
打つ角度によっていろいろ変わるんで、
うん、
結構リアルにテニスができるんですよ。
あとスマッシュした時気持ちよくないですか？あの残像が残ってパチパーン。
ああ、まあまあそうですね、それもそうやし、アプローチでね、左右に振って振って最後に、前に詰めてボレーで決めるとか。
ああ、はいはい。
うん。あんなんとかほんまにリアルなテニスができるんで。
そうですね。サーブ&ボレーとか決まったら気持ちいいですよね。
気持ちいいですね。
うん、
それやりすぎると、それも読まれるし、うん、だ、僕が大学でテニスやってた頃にやってたんで、ね、やっぱみんなそれぞれ、その、テニスにちょっと詳しくなってるから、
うん、
ここでダウンザラインを決めるとかね、うん、あの、ライジングで決めるみたいなね、なんかそんなんがちょっと詳しくなってるからみんなこう、いろいろやりたくなるんですよ。伊達きみ子が流行ってる頃ですわ。
ええですね。
あ、そんな時代か。
そう。伊達きみ子がライジングショットでめっちゃ勝ち進んでた頃で、はいはいはい、うん、もうライジングで打つのがいいみたいな感じで。
楽しそうでええですね。もう、僕なんかもう延々とコンピューターですから、もう、わかるんですね、動きが。あ、次ここ打った後ここ行ったらあいついかんなっていうのはもう読めてくるんですよ。
ああ
、システマチックにずっとやってましてね。
あ、だから。
新宿みたいにやってましたよ。
コンピューターとやるよりは、やっぱり、もう圧倒的に人とやるゲームじゃない、これはね。駆け引き。ほんで、やっぱ僕はそんな上手い方じゃないんやけど、その負けても楽しいんですよ。やっぱファミリーシリーズに外れなしっていう。ここでもまだ続いてますね。
そうですね。
で、これ。
スイッチでできるんですね。
あ、できます、できます。まあ、今やるとさすがにちょっと縮んどかったけど、あの、まあ、対戦やったらいいんやろうけど、一人しかできないんでね、今、うん、家には、うん。で、これをやった後に、ある先輩の家に行くと、ファミコンしかないんで、うん、ファミコンのファミリーテニスをやって、物足りんなって思いながらも、10分もやったらそれに慣れてきて、
うん、
ファミコンバージョンも十分に楽しめるんですよ。だから、ファミリー、うん、テニスのこの何完成度の高さたるやすごいなと思いましたね。
そうですね。
うん、いや、ピッチさん人とやってないからその完成度は味わってないと思うけど。
もう延々と、コンピューターですけど、でもまあ、ナムコのテニスはほんま外れなしで、
うん、
この後そのプレステでも出ても、あれ何だったかな、ワールドコートだったかな。
うん。
プレステでも出たし、Xbox の次世代にも出たんですよ、うん、リアルなんが、
うん。
あれもすごく楽しかったですよ。ただまあ、ワールドコートみたいに、やっぱりクエストモード。あれはやっぱ欲しかったですね、一人用のために。
そうですね、ピチさんみたいな人のためにはね。
そうです、そうです。はい。田舎なんでそういうのがないんですよ、やっぱ。
はいはいはい。
はい。
1993年8月6日、ナムコより発売されました。J リーグサッカープライムゴール。
はい。
はい。
これは、前にも話しましたけど、なんかのゲーム番組で、
ええ、
今、一番面白いソフトって言って、ランキングをつけていてて、
うん、
第1位がこれやったんですよ。
お
ー。スーパーファミコンで一番面白いゲームはこれだって言って。
あ、これ当時ってことですね。
まあ当時ね。
そうし、うんうん
うん、今発売中のこれだって、うんうんうん、プライムゴールだって言われて、こんなゲームあったんやって知らんわ、思って、うんうん、まあまあ多分ナムコから相当な金はいったんやと思いますけど、そう、兄貴と見てて、 ちょ、金半分出すから買ってこいって言われて、うん、うん、買ってこいって半分しか出さへんねやと思って。で、わかった言うて、俺買いに行って、ゲンチャリ飛ばして買いに行きましたよ。
はは
で、やってみたら、まあ、普通のサッカーゲーム。いや、不満は全くないです。普通に楽しいです。うん、ただ、スーパーファミコンで一番おすすめと言われたらこれかっていうのはちょっと疑問符は抱いたんですけど。
はいはいはい。
ただ、うん。対戦でやって全然不満はなかったですね。
でもナムコですから間違いないでしょ？
ナムコやからとは言わんけど、うん。普通に誰にパスするかっていうのが、その、パスする先の選手に足元に丸がつくんですよ。うん
はいはい。
だからすっごい、その、ターゲットの指定がやりやすくて。
うんうん、
で、パスするのか、ロングパスで誰もおらんとこに蹴るのかっていうのが、かなりやりやすくて。
うん。
うん、まあ、サッカーゲームとしては、まあまあ、完成度は高い方だと思いますね。
うん。
うん、ただ、今回、ピーチさんが言った、うん、何だっけ、
うん。スーパーフォーメーションサッカー。
スーパーフォーメーションサッカー。と比べたら、はい当時やったらもしかしたらスーパーフォーメーションサッカーの方がおもろく感じたかもしれん。
うん。
うん。僕はスーファミではこっちしかやってないんで、これの思い出しかないんですけど。
うん。
うん。
これってミニゲームでリフティングとかって
そうそう、ありました、ありました。
あれですね。
うん。あれ地味におもろいんですよ。
そう。それをやった記憶はあるんですよ。
うん。あれ地味にね、やってしまいますね。
だから友達にてやってたんでしょ
う
ね。
うん。
うん。
うん、いやいや、これでも、いや、普通にやんねやったら対戦やればいいのに。
いや、なんかリフティングやってましたね。
うん。これも確か公式で、J リーグが、ついてたから、実名で出てたような気がしますよね。
なんかすげえ、それは、なんか CM でやってたような記憶ありますよね、当時。
うんうんうん。うん、まあ、これは、うん。当時、まあ、これしかやってないとはいえ、うんはいはい、非常に楽しめたゲームではありましたね。
うん。
1993年7月16日、バージンゲームスより発売されました、マジック・ジョンソンのスーパースラムダンク。
はい。いや、この頃ってスラムダンクとか流行っとって、うん、結構、バスゲームがめちゃめちゃ出てたんですよ。
うん。ああ、そうですね。
それで何個の中でこれやって一番やりやすかったという記憶があるんですけどね。
へ
ぇ、これも結局その知識があんまないんで、
うん、
ボール持ったやつがルカワって言ってましたし、スリーポイント入れたら三井って言ってましたし、そういった形で脳内保管してやってましたね。
マジック・ジョンソンなのに。
そうそう、マジック・ジョンソンの言うてる。
こんな有名人差し置いて、
うん、これは、でも、友達で対戦でやってたんですよ。
うん。
うん。結構完成度高かったと思うんですよね。
これも。
まあまあ、人とやったから楽しかったんで、一人でやってなかったと思うんですよ。
これも、奥がゴールなんですね。
あ、そうですね。
対戦やると、手前に攻める人がおるってことですね、ほんなら。
そうですね。これだったと思うんですよね。多かったんですよ、とにかくバスゲーゲームが。確かこの画面の記憶があるんで、これだと思うんですよね。
はあはあ、
だからもうバスケ好きが、とにかくバスケットゲームいっぱい通ったんですよ。
うん、
変なも多かったんですけど、これは、その中でもできたゲームだと思うんですよね。
なるほど。
はい、
うん。でもここに、旧時代ならではの躍動感のない動きが特徴って言ってますけど。
あ、確かに YouTube 見ると、うん、もっさりはしてますね。
そうすか。
でも、まあ、すごい、こんなもんだったんじゃないのかなって気はしますけどね。
だって、うん、今の、バスケゲーム自体がその初めてだったんで、触るのが。
うん。うんうん、
ただあれ、ファミコンでもあったのかな、バスケットのゲームって。全然記憶にないな。
いやー、ファミコンなかったと思いますよ。
ですよね。
あったか、
あったかないかぐらいの感じでしょう。
ハードの性能的に難しいじゃないですかね。
他にも出てますね。スーパーダンクスターとか。
いや、よくあったんですよ。
うん。最大8人プレイが売りって。マジか。
マルチタップでやってたんです
ね。すごいですね。8人はおもろいでしょうね。
いや。
でも8人ってほんならどうなんよね。1人余るんか。1人ずつ余るんね。
1画面で戦闘把握できんと思うんですよね。
いや、もちろん1画面でしょ。
ああ。
そんな、8つに分かれるわけないじゃないですか。
いやいや、こうとか大きかったら移動戦闘機じゃないですか。
そうそうそうそう。だから、隠れるやつが、隠れてしまうやつが出てくるしね。
うん、
なるほど。下の方のパワープロレス。どっちだろうな。もう
そこ行っちゃいますか。
はい。多分96の開幕の方だと思うんですけど。
最初からじゃないですか。
とりあえず僕行くんですね。
はい。
1996年7月19日、コナミより発売されました、実況パワフルプロ野球96開幕版。
うん、
僕、どれをやったかが覚えてないんですけど、うん、今回このサイトいろいろ見比べてみたら、
ええ、
多分この開幕版やってると思いますよ。サクセスがあった記憶があるんで。
そう、サクセスは3からですよ。
3からあったんや。
3からです。
でもね、これ見てると、
ええ、
多分これやと思うな。
もう最後の方ですからね、この96になってくると。
多分、最初にパワープロ出た時には全然やってないんですよ。
うん、
もう実況するだけでしょ、みたいな感じで、うん、ファミスタでええやんと思ってたんですけど、まあ、後にちょっと面白いっていう話を聞き出して、手を出したからだいぶ遅いんですよ。う
ん、ああ、そうですよね。うん、
で、あ、だからガルベスとかおったはずやな。うんうん、だから、この96やと思うんですけど、まあ、どれであってもいいと思うんですけど、
うん。
めちゃめちゃハマりましたね。
そうですね。
めちゃめちゃおもろかったですね、これ。
僕はもう初代の94からずっとやってましたけども、まあ、もう概念変えましたからね、野球ゲーム。
そうそうそう、うん。これぞ野球でしたよね。売ってる、売ってるか。
いや、その、ファミスタがもうベースチックじゃったじゃないですか。
はい。
それから亜種的なものも出ましたけども、うん、やっぱりファミスタに戻ってきてたじゃないですか。
うん、
それで、パワープロが出た時に高低差と言われたんですよね。
あ、はいはい。
ね、どういうことっていう、もうわからなかったんですよ。今はわかりますけど、当時はよう理解できんかったんですよね。
うん、
それでやってみて、こういうことかっていうのがすごくわかって、
うん、
ピッチャー その変化球ってこんだけすごいんだっていうのがわかったんですよね。
うん、
これで僕打席に立ってその変化球打つことなんかないじゃないですか。
うん。
そのスライダーやらシンカーやら、こんなこう曲がるんだとか、それは打てんわっていうのを、もうプロ野球選手になった気持ちになったんですよね。
うん。
うん。それで投球術とかですね、そこから興味持ち始めて。
うん。
ファミスとかだったら、ファミスタとかだったら投げるだけじゃないですか。
いや、そうでもないですよ。高低差はないにしても、
まあ、ちょっとの変化とか。
ちょっとって結構変化はしますよ。
ただスローボールの後の、速球の後のスローボールとか、こんなに打てへんねんやったら、
まあ、そりゃそうやけど、まあ、パープロの方がリアルですけど、
そうです、そうです。
うん。で、ピチさんの言い方やったら、ファミスタがダメすぎるけど、ファミスタはファミスタで、別に外からインに入ってくるとか、インから外に逃げるとか、
うん、ファミスタも大好き
です。いろいろありますからね。
めちゃめちゃやってました
けど。だから比べるのはそこじゃなくて、バットを振ってる感。
はい、はい。
振った時に、このタイミングでここに当たったら、こっちに飛ぶやろうなって思った方向に飛ぶんですよ。
うん。
だから僕は野球やってたからわかるんですけど、これやったら、多分、右方向のボーンフライやろうなとか、これマシンで捉えたから、完全にバックスクリーン行ったっていうのとか、その通りに行くから、これが不思議なんですよ。
あれ、感覚的にわかりますよね。
わかりますよね。打った瞬間にわかるんですよ。
脳内でなんかすぐわかるんですよね。
そう。
守りが、でも打たれた瞬間に、あ、こう行くってすぐわかるんですよね、なんか。
そうそうそうそう。
お
う。うん。ちょっと下を叩いてしまったとか、上を叩いてしまったっていうので、もうどこに飛ぶのかが完璧にわかるんで、
うん、
それを再現したコナミってほんまこの時すげえなって思う。
すごいです。
うん。
あとな、LR の使い方。 走るとき、これずっと LR 押すじゃないですか。
はいはいはい。
もう多分スーパーホイコン一番僕 LR 押したゲームって多分、パワープロですよ。
はいはいはい。あと、どっちが先か忘れたけど、あの選手の調子、あのニコニコ顔とか、は
いはい、
あの、ダメな泣いてるような顔になっているので、調子が出るんですけど、まあ、それすあれ、ファミスタにもあったかもしれんけど。
ありました。ありましたし、うん、最初に出たのは萌えプロなんですよ。
あ、そうなんや。
ファミコン時代です、
ね。はいはいはい。
そう分かりやすくしたのは、まあ、パワープロですけどね。
そうですね。そいつを外すべきなんか、そいつが、調子悪くても、うん、それこそ落合なんかは、調子悪くても、絶対何かしらの活躍はしてくれるし、うん。
パワーソウルが極端にちっちゃくなりますからね。ピッチャーすぐバテますし。
うん。あ、そうそうそうそう。ピッチャーすぐバテましたね。
球もちらつきますし。
系統策がすごく頭使わんとあかんですよね。
いや、ほんま、その、リアルな野球ってこんなに面白いなっていうのを、感じましたね。
うん。だから、ペナントレースを、完走するっていうのは、ベストプレイプロ野球以来ですもん。
そう。
二三周しましたよ。この。
130試合じゃないですか。
それぐらいでしたね。
で、あと、打席の順位とかも出るじゃないですか。
はいはいはい。
あれも楽しゅうてしゃあなかったですよ。
うん。さらにサクセスがあるんですよ。サクセスなくてもあんなにおもろいのに、さらにサクセスあるんですよね。まあ、サクセスって選手を育てるモードですけどね。
はいはい。
うん。多分高校生でしたっけね。高校からスカウトか、ドラフトか、かなんかで入ってくるんですよね。
作品によって変わるんですよ、スタートが。
どうやったかな。まあでも高校上がりやったと思うんですよ。
うん。
うん。で、そっから、その、どうやって育てるか。
うん。
うん。まあそれはもう後の、パプロ君に繋がっていくと思いますけど、初めてやった時に、延々とできるなって思いました。
そうです、ね。
うん。これ以外ゲームいらん。一生遊べるわって思いました。
何匹でも作ってましたからね。
ね。だから1チーム完璧に作ったし。
うん。うん、それを作りすぎて、まあ今一緒にもうパスワード解析ができるやつ作りましたからね。こことこういじったらこれがつくとかいうのが分かってくるんですよ。
はいはいはい。
そんなんで、まあ、悪いですけど、いじってましたけどね。
あと、まあ、ホームラン競争とかね。うん、あんなもんあったし、も
あと、シナリオモードってあったじゃないですか。
ありました。
あれも、その、当時の、その、野球の盛り上がるところでスタート始めて、
うん、
実際はそこで抑えたり勝ったりするんですけども、それを再現せんといけないんですよね。
はいはいはい。
ようここから勝ったなっていう試合とかを、ほぼ現実にするのってすごい大変だったんですけどね。
うん。
でも、あれをやったと気持ちよかったですけどね。
うん。だから、これが出たときに、ゲームってやっぱりリアルでなくてもこんだけおもろいんやと思って、
うんうん、
野球ゲームがもうファミコンの頃からどんどんリアル路線に行ったじゃないですか、萌えプロとかね。いかにゲーム性と、リアルが一致しないかっていうところでしょうね。こんだけデフォルメしたキャラクターであんだけリアルな野球を体験させてくれんねんから、
あのパワープロ君でほんまびっくりしましたけどね。あんだけ感情入ると思いませんでしたね。
そうそうそうそう。あんなデフォルメキャラがほんまに打ってる感覚を味わしてくれるから、守備にしたかってそうやし、投げるのもそうやし、で、
あと実況もすごかったじゃないですか。ファミコンでこんな、スーファミでこんなに喋るよっていうぐらい、
そうですね。
実況してくれたんで、
うん。
俺ももう臨場感すげえありましたね。
うん。いやー、ほんで、ただ僕はね、やっぱ変化球は打てないんですよ。
はいはいはい。
変化球打てました、あれ。
やり始めると、そのスピードが遅いのは変化球でわかるんですよ。
いや、まあわかるんやけど、まあ、ちょっとぐらいは打てたかな。
で、一番困るのが、その、うん、球が変化球が多い投手と左右に触れる球を持っとるのが一番大変なんですよ。
うん。
カーブ、スライダーだったら、どっちみち、右打者だったら、右投手だったら、どっちかだったら、右に逃げていくじゃないですか。
うん。
それでわかるんですけども、シュートとか持っとったら、カーブとシュート持っとったら、もう、どっちかに絞らんといけないじゃないですか。
うん。
それでもう、そういう投手ってすごい大変なんですよ。
あ、そっかそっか。せや、コンピューター戦は別に変化球まだ打てたんですよ。ある程度絞ればね、こっちに来るやろうっていうのは読めたんですけど、うん、人との対戦の時に変化球一切わからないんですよ。やっぱり人と人なんで。
そうですよ。
もう完全投手戦になるんですよね。
キャッチャー見てもぐるぐる動かしてからですね、最後の最後までわからないように。
わからんようにするんで。
読まれますからね。
そうそうそう。
もうあれが、でも、ほんま野球勝負みたいな形で。
ああ、でも、対戦は全然ダメでしたね。これ、あまりにも点数取れへんって言って。あまりにも投球術がやっぱ、その、何ピッチャーの方が有利すぎるんですよ。
うん。
うん。で、打てなくて、うん、コンピューター戦が楽しかったですね、このゲームはね。
まあ、ペナントも楽しかったですからね。
うん、そうそうそう。いや、ほんまに、この一本で、散々遊び尽くしましたね。うん。
投手の凄さっていうのは、ほんま、実感しませんでした？
いや、それはそこまで、思わんか
った。斉藤正樹とか、これは、それは打てんわっていう球放ってましたから。そのフォークとかも、
うん、
いや、これは落ちすぎやわっていう感じで。
うん。それは別に野球見ててもわかりますけどね。
いや、それを実際、座席に立って体感することないじゃないですか。
まあまあまあ。
それを体験できたんで、すごい嬉しかった。
それがリアルな体験とどこまでマッチするかわからんけどね。野茂のフォークはこんなもんじゃないって多分、プロ野球選手は言うと思うけど。
言う、じゃあ、まあ、その、リアルの野球もすることがなかったんで、
うん、
あそこで初めて野球っていうのを知ったような形だったんで、変化球を。
うん、
だから今も今中好きなんですけども、今中のスローカーの凄さを改めて知りましたし、
うん、
あれ投げた後速球こらえたらそら打てんわっていう形で思ってましたから、
はいはいはい、
うん、
うん、まあまあこれはほんまに、うん、後に64で僕は離れましたけど、まあそれは話す機会があればまた話しましょう。
あ、僕64はやりましたよ。
あ、そうですか。
それのために64買ってるのもんですからね。
僕もそれはちょっとあるんですよ。あれが楽しみで楽しみでっていうのはありましたけど。
はいはいはい。うん、
まあまたその時話しましょう。
わかりました。
はい。1993年12月22日、日本テレネットより発売されました、エースを狙え。
はい。僕テニス好き、アニメ好きだったらもう避けては通れないエースを狙えですよ。
でもそうなんや。
これですね、どうせキャラゲーだからバカゲーだと思うでしょ
う、
うん。なかなかの 3D 具合なんですよ、これ。上からとかじゃないです。ほんまに、奥に打つような形で。
うん、
これ今、絵出てるじゃないですか。
うん、
これほんまこの通り 3D になっとるんですよ、
うんうんうん。
奥に打ち返すような形で、めちゃめちゃリアルなんですよ、
うん。
ただですね、まだ当時のポリコン技術が良くないんで、コートの大きさが不自然なんですけどね。うん、対比がすごいおかしいんですけども、
うん、
テニスゲームとしてはすごい楽しかったんですよ。ファミスタが、ファミスタが、ファミテニだったら、
うん、
エースとね、やっぱり実況パワフルプロ野球みたいなもんなんですよ。高低差がある。
うん、でもあれですね。今、画面見ると結構きついな。
ちょっと動くでしょ？
もうだいぶ動きすぎな感じあります。今、YouTube で見てる。
結構冒険しとるでしょ？
うん。
でもリアルなんですよ。
すごいな。
これも舐めてたんですけど、結構楽しめた作品ですよ。
あ、でもすごいな。数画面でこんな動くんですね。
でしょ
う。
これも隠れた名作ですから。
うん、
テニスゲームファンだったら一度はちょっとやった方がいいですよ。
ちょ
っと早すぎた、チャレンジ作品。
ちょっとあれですね、時代が、感はあります、ね。
今、動画見ましたけど、なんやろ、コート自体が動くんで、やりにくいでしょ。
酔いそうかな。
ボールを常に捉えてるんで、ボールを中心にコートが動くから、どっちに走ってるか分からなくなりそうです
よ。僕、ゲームの酔いはないんで、それは全然大丈夫ですね。
酔わないにしても見にくい、 ああ、でも自分に合わせてるからまだいけんのか。
まあまあ、名古屋できんですけど。
何やねん。
ただ、新しかったんですが、こういう見せ方あるんやっていう
から。あ、当時、これだったらすごいですね。新しすぎるな。
う
ん、
そうね。
うん。
え、これは、岡田とか、その、お蝶夫人を選んでとか、なんですか、それともストーリーを追う形なんですか。
ストーリーを追ってたもんね。その岡ひろみしか使った記憶がないんで。
うん。
ねえ。対戦はもちろんできなかったね。
ああ。
あ、今飛んだらなんか DSP 搭載ってことどういうことよ。3D テニスゲームって書いてあるでしょ、うん、
いやいや、これはでもこんなテニスゲーム初めて見ましたわ。
いや斬新。
斬新やね。うん、
ね。
ちょっとやってみたいしよ。
やってみたいかどうかは別として。うん、1993年1月31日、三沢エンターテイメントより発売されました、ワールドクラスラグビー。これ、まあ、ラグビーゲームが珍しいということで、友達が買ったんですけど、
はいはい。
まあ、僕、まあ、ラグビー部出身なんで、友達の家で、おラグビーできんねや、言うて集まってやりましたけど、
うん。
まあまあ、ラグビーみたいな、こう、ややこしいスポーツを、まあよく再現したなっていう関心ですよね。
うんうん、そうなんですよ。そこなんですよ。それでちゃんとゲームとして成り立ったんですか？
面白かったかと言われると別なんですけど。ただ、うん、あ、ラグビーを、うん、よく再現してるなっていう、関心したゲーム。
難しいですよね、ラグビーをゲームで再現って。
そうそうそう。
だって、15人でしたっけ？
ラグビー。15人ですね。
うん。
てけ、15人、15人、30人でしょ？
うん。
その30人を動かすわけですからね。
まあね、画面の中でね。
そりゃ大変でしょうね。
だから、まあ誰にパスすんのか、どうやってサインを通すのか、うん、ラインアウトの時は誰を動かすのかとか、
うんうんうん、
まあそこまで覚えてないけど、まあでも、まあよう頑張ってるなと。
はいはいは
い。いやーすげえ、そう考えるとすごいな、ラグビーのゲーム化って。
そうそうそう。
うん。だってピチさんとかラグビーやったことないからわかんないと思うんですけど、スクラムとかやってると多分イメージ的に連打合戦みたいな。
ああ、ですね。
全然違うんですよ。
うん、う
ん。連打じゃないですよね、あ
れね。だって、うん。結局
は。どこに出すかとかも。
うん。だからボールを入れて自分のところにボールを送って、出すのがスクラムなんで、
うん、
特に自分の、ボールの時はいかに押されないかっていうのがプレーの一番重要なところなんで、それを再現しよう思ったら相当大変やと思うんですよね。うん、まあそれがだからハマってやったわけじゃないけど、友達ん家で、おい、なるほど、ようできてるなあ言うて、うん。ちょっとの間やりましょう。
あの今この世代にそんなにラグビーゲームが出てないのはやっぱりゲームしづらいんでしょうね。
そうでしょうね。珍しいと思いますね。まあ今でもプレスとかではあるんでしょ。確か前見たらなんかありましたよ。
あ、そうですか。
あ、でも日本では出てないかな。うん、なんかそんなのはあったような気する。
あ、そうか。アメリカンフットボールは多いですけどね。
ああ、まあそうですね。アメフトはプレイが途切れるんでね。
うん。
うん。やりやすいっちゃやりやすい。クォーターバックを触ればいいし。
うん。
うん。
まあ、意外に海外に出てるんですね。ラグビーゲームって。
そうそうそう。意外とあるっちゃあるんですよね。
うん。
びっくりした。2019年の日本モデル、日本チームも出てるんですね。
そうそうそうそう。出てるんですよ。
うん。
うん。1994年3月4日、ナムコより発売されました、スーパーファミスタ3。うん、
はい。まあ、これも2か3かちょっと、うる覚えなんですけども、どちらから、これも同じように、ペナントレース130試合できるようになったんですよ。
うん。
それでずっとやってましたね。で、しかも、5回設定もできるんで、短時間で回せたんで、
うん。
延々と、ペナントレースを繰り返しましたね。
うん。
うん。で、これまあ純粋なファミスタなんで、特に、変わり映えもないファミスタなんですよ。
うん。
で、これ以降4、5からちょこちょこですね、 意識、ちょっとパワープロ意識し始めて、頭身がちょっと高くなったり、ちょっと高低差を入れたかなっていうような形が、ちょっと複雑化していったんですよ。
はいはいはいはい。
だからやりやすさといえばこのスーパーファミスタ3までが多分ちょうど良かったと思うんですね。単純にファミスタを楽しむのであればですね。で、ここまではすごい楽しんでましたね。いう部分でのファミスタ3を出させてもらいました。
うん。一人で。
一人で。ずっと延々とペナントレースですよ。もう中日ずっと今中と山本延々と投げさせましたよ。
まあまあでも今このパッケージ裏の画面を見てると、
ええ、
まあ確かにやっぱりファミスタっていうのはテンション上がりますね、この見ると。
そう、
ね。うん、僕らが染みついた野球ゲームではあるんで。
あ、全然あれですね、本当ファミコンのちょい上バージョンみたいなグラフィックなんですね。
そうそうそう。
あ、安心感がある。
あ、そうそうそうそう。変えようがないですからね。多分今出してもこんなんでしょ。
いや、それがこれ以降、ちょっと頑張って、変化をつけてきたのがちょっと裏目に出てから、
うん、
お手軽さがなくなってきたんですよ。
ああ、
うん。
そうなんですね。高低差を出すとね、途端に打ちづらくなりますね。
そうなんですよ、
うん
ね。軽い気持ちでできなくなってですね。
うん。あと、でもまだこの時も、
ええ。
あれでしょ、実名出せないんじゃないですか。あ、出してるわ。
実名です。3か、2か3ぐらいから実名になったんですよ。
出てますね。落合博満、今中で出てますね。
うん。
コナミがあれでしょ、あれやっちゃうまでは、できてるんでしょ。実名。
なんかいろいろ大人の問題があったでしょ
う
ね。
そうそうそうそう。
なるほど。1998年2月1日、ナムコより発売されました、スーパーファミリーゲレンデ。
これも任天堂パワー専用だったんですよ。
おう。
で、これもスキーゲームなんですけども、その山の頂上からこう、降りていくような形のスキーゲームで、まあ楽しいんですけども、この操作方法が LR で、L で右手、R で左手か。それで、あれ、サクってストックって言うんでしたっけ？
ストック。サクって。
なんかバーみたいなの持つじゃないですか。うん、あれを、使うような形で、あれでこう、右左こう、動かしていくんですよ。
うんうん、
あれがほんまそのスキーやっとるような形で、気持ちよく滑れたんですよね。
うん。
うん。
うん。これも、それぐらいですけども、いい作品でしたよ。
うん、うん、うん。
うん。まあ、今やれる環境はないんですけども。
ああ、まあ、今見ると、
ええ、
自分は下から見てるんですね。
下から？
普通、自分目線で上からとか、自分の後頭部から見ると思うじゃないですか。
はい、あ、上から降りてくるの
か。上から降りてくるのを下から操るんですね。
そうです、そうです。
なるほどね。
ええ。
あれだな、なんかあれですね。ファミリーショッキーの雰囲気似てるな。なんとなく。
うん。
これがなぜ任天堂パワー専用なんかいうとこなんですか。まあ出たのが98年ですからね。
まあまあストーリーありますね。
98年か。
ええ。
もうプレステももう超中期の頃ですね。
だからもう任天堂パワーでしか新作が出てなかった時代ですからね。
うん。
ようこけてますね。
面白そうでしょ？
ああ、面白そうですね。
うん。
うん。
いや、ほんまなんか、滑ってるような感じがすごくしてたんですよ、操作感覚で。
ああ
、気持ちいいっていう感じで滑ってたんですね。
ああ、確かに。面白そう。
ジャンプもありますね。
うん、
うん。いや、これ普通に見てたら、普通にゲレンで滑ってるだけな感じはするんやけど。
うん。
ちゃんと終盤コースみたいなのもあります。あ、でも、ああ、そっか。モーグルって、この動画がめちゃめちゃコースアウトしていくんですよ。
あ、下手くそやっちゃう。
下手くそ、落ちていくんですよ。レイコがほほほ言うて、無様なことを言うて言ってますよ。
だからやっぱりナムコのそのスポーツゲームっていうのはやっぱり外れがないですね。
ああ、そうですね。だから、後にそのゲーセンの筐体とかでもある後ろから見る やつ。う
ん、だから あった。あった、それは。そんな好き。
うん。
まあ、レースゲームっぽいやつですよね。
うん。あまあ、64とかでもあったし、あと、あの、あれ、FF7 でもあったじゃないですか。
うん。
うん。うん、あんなんかと思いきや、下から見てるっていうね。
だってまあ、まあ、ポリゴンの時代じゃないですからね。
うん。
ドットですからね。
うん。なるほどね。まあまあ、でも、デフォルメした感じが、なかなかいい。うん。
うん。
うん。
うん、ですね。
ただまあ、もうやる環境はないですけども。
はいはいはい。
そうですね。うん。
うん。まあ、この頃はでも、スポーツゲームってほんま偏ってますね。
うん、
もう、パワープロの、何、畳みかけ具合がすごいですね。
あ、そう。意外にあれですね、スーファミじゃない釣りのゲーム多かったですよね。
ああ、そうですね。多いですね。
この頃トローリングとか流行りましたよね。90年代って。
僕は釣り一切わかんないで、釣りゲームはやったことないですよね。
やったことないけど、なんかトローリング、松方弘樹が、なんかやってて流行ってましたよね、この選手って。
と、まあバス釣りが流行ったのと、
なんかあれも RPG っぽい釣りゲームとかもなんか出てましたよね。
あーと、主釣りでしたっけ？
あれは面白そうやなとは思って
見てました。うん。話には聞くけど、やったことはなかったですね。あと、実況ワールドサッカーは、おもろいんかどうかわからんけど。
あの、それがウィニングレブになってきますからね。
ああ、そっかそっか。そうですね。
うん。
ああ、そっかそっか。
うん。
あと、甲子園もなんか、ちょびっとやって、出た記憶ありますね。
ああ、甲子園は、この時知らんかったけど、プレステ出てから知りましたね。
だってあの、地元の高校とかもあるんですよ。
そうそうそう。マニアックなゲームやなって思いましたね。
まあ、名前ちょっと変えたような形ですね。
うん。
すっげえな思って。
うん。
ただ野球ゲーム自体が面白くないんで、続かないんですね。
ああ、はい。
うん。
あの、もう最初一個謝っときますわ。
うん。
あの、1の1。
ん？
1 の1ページ目の、
うん。
下から3番目。
うん。
スーパーダンクショット。
うん。
僕のやったバスケットゲームはこれでした。
ああ、マジック・ジョンソンじゃなかった
ですね。そうです、マジック・ジョンソンじゃなかったさ。この、これ、ハルケンが出した。やっぱり、ハルケンですから面白いはずですわ。
ああ。
回転を駆使したということなんで、やっぱり、正面からも見れてたんで、多分そのイメージがあったんですよ。
うん、
これぐるぐる回るんですよ、コートが。さっきのあの、エースの狙いみたいに。
うん、ああ、そうですね。
うん。
あの、さっきのマジック・ジョンソンよりは動きはいい気がする。
これですね、パッケージ見て思い出しましたわ。
うん。
この子ですわ。失礼しました。
はいはいはい。
お父さんは野球ゲームされないんですか？パワープロ。
絶対、パワープロとか一切触ったことないですよ。でも、なんか面白い面白いって噂は聞くけど。
はいはいはい。
そもそもあんまり野球とか見ないんでね。
あ、そう、もともと。
うんうんうん。
なるほど。
うん。うん。うん。これでも見ててもやっぱり、
ええ。
ほんまに触ってないなと思いますね。やっぱ、スーファミで、高いのに、おもろいかわからん、スポーツゲームはなかなか手を出せなかったですね。
これ当時9800円ですよね、デフォね、確か。
うん、そうそうそう。
そうですよね、スーファミ。
スーファミって、で、まあ、声とかが1万超えるのは出てきたけど。
うん。
うん、もう、ファミ通このところずっと買ってましたから、もう熟知してから情報を仕入れて、買ってましたんで、
うん、
そんなに外れはなかったですよね。も
う
好きなレビューアーがいいって言ったのはもういいって思ってましたから。
スラムダンク自体は買わなかったんですか？
あ、それね、やったんですよ。どれやったか覚えてないんですよ。
で、スラムダンク、テレビアニメスラムダンクっていうのがありますよ。う
ん、普通のやつと 3D にデフォルメしたやつもあったんですよ。
うん。
そっちの方が面白かった記憶があるんですけどね。たださっきの、ダンクゲーム、あっちの方が面白かったんで、あっちばっかやってたんですよね。
なるほど。 バークレーのパワータンクとかあるの。
めちゃめちゃあったんですよ、ほんま。
うん。そうか、これあれか。前年がバルセロナでドリームチームが出てた頃か。なぁ。バスケは。なぁ。だからですね。うん。
多いですね、ドリームバスケットボールとか。
うんうん。
もうサッカー、もうサッカーも J リーグ発足直後やし。
ああ、そうですね。
うん、そうそうそうそう、うん。
でもこの地味にね、萌えプロとかね、うん、ハリキュースタジアムとかがね、続編を出してるんですよね。
でも多分、この辺でもう力尽きたと思いますよ。
でも、もう、言うたらファミスタももう息切れし始めて、最終的にはパワープロ一強になりますからね。
うん、うん。うん、
だってサッカーも結局はもう、ウィニングレブン一本だったじゃないですか。
うん。
で、コナミがもう、この頃勢いすごかったですね。
ああ、そうですね、
うん。うん。どっちも牛耳ってましたからね。
はいはい、はい。
ああ、そうか。うん。
あ、キャップツバはやらんかったんですか ?J は。
J はやってないですね。4、3、4、5が、多分シミュレーションの出てるんですかね。
あ、そうなんや。
ええ、うん、多分 J をほんまに動かすやつだったと思いますよ。
あ、普通のサッカーゲームになっちゃったんですか。
はい、だからこっちにおるんだと思います。
あ、なるほど。 あとはシミュレーションの方におるか。
うん、
なるほどなるほど。よし、じゃあこれぐらいにしときましょう。
うん、おーい。
エンディングでーす。
はいはい。
まあ、いろいろやってきましたが、まあ、次、アクションロープレート来たから、順番的に、シミュレーション、と、アドベンチャー、シューティング、テーブル、はい、どこまでいけるか。
もう二つずつ始末できないですか。
そうですね。でも、うんうん、シューティングとテーブルくっつけてしまうとすごく寂しくないですか。
あ、まあ、テーブル意外に多いですね。なんか。
そうそう。その中で麻雀とか、スゴロクとかクイズとかが。
将棋とかクイズ。
これやったゲーム探すのはもう大変そうやな。
うん。
パズルにはレミングスいろんなところに入ってるんじゃん。まあ、とりあえずシミュレーションと
はい、
アドベンチャーを置いてシューティングに行く。シューティングは俺ほぼ触ってないんですけど。
シューティングは意外にないな、本数。
うん。
で、
そうっすね。
俺多分ゼロ
ですね。僕はあの一応 R タイプに、あれあれ、グラディウス、
うん、
スマッシュ TV、パロデュース。
でスイッチでできるやつぐらいはやっとくけど、スターフォックス、ポップンツインビ
ー、
あともう一個ぐらいなんかスイッチでできたな。まあ、それをやるとして、
うん、
ちょうどいいぐらいかな。そんなに長くやらんでもいいんで、
うんうん、
スーパー EDF って何や。これがスイッチでできるらしいですよ。
スーパー EDF？
うん。
で、何ページ目です？
1 ページ目かな。え？
うん。ページ目。あ、なんかあった気がする、それは。
ねえ。
超オーソドックスだな。
あー、なんかパッケージ見た記憶あるけど。なぜこれが選ばれた？ジャレコ。
ジャレコ。割と普通ですね、ゲーム画面見ても。普通に今やっても遊べそうなオーソドックスな感じ。
まあ、だから僕はほぼ触ってないんで、これから初体験する感じで。
うん、
だから、シミュレーションと シミュレーションもそんなないもんね。
そんなに、やっぱロープレイが多かったんですよね、やっぱりね。
うん。この感じやと、アドベンチャーも足しといた方がええんかな。
アドベンチャーも、おとぎりそうとかまいたちぐらいしかやった記憶ないな。アドベンチャー、スーファミのアドベンチャーって。
おとぎりそう、ザ・ブルークリスタル・ロッド、かまいたちの、うんあ、ドラゴンボール・デッド。
1ページしかない。
ああ、ママレードボーイ、
やった。やったんすか。
まあ、ほんなら、三つ行きましょう。で、テーブルパズルは意外と、なんか、選択肢を、そう、でもやってないもんな。うん、残り全部まとめてできそうな気がします。うん。やってないわ、これ。テーブル。ヨシクキありますよ、ピース。
ヨシクありますね。これやりましたからね。
ヨシクキ。
もう、綺麗ですからね、スーパーファミコンマンは。オセロワールドもやりましたし。
将棋だけでもいっぱいあるな。ね、一本もやってないけど。
将棋麻雀が意外に。
ユーユーのクイズでゴーゴーとかあります。
これはゲーセンでよく見かけたな。
クイズ。アメリカ横断ウルトラクイズだったな。あ、なるほど、ザワールドもあったね。
桃鉄はでも、なんか前に語った気がするしな。
意外に、なんか一気に終わらせてもいい気が
ね。まとめてやりましょう。残りのゲーム、メモっていって、リストアップして。うん。ピチさん、ちゃんとリストを、何ページ目かを書いといてって言ったでしょ。なんで1から探してる
の。もう、わかりました、大丈夫
です。ほんまに仕事のできん子やな。はい、まあ、だからもう残り全部行きましょう、今度。
はい。
はい。そんな感じで。まあ、スーファミは、まあ、それで、まあ、次で終わらす感じにして、はい、その後、やるのかやらへんのかはまた相談しましょう。
はい。あいさん、64やりたいんじゃないですか。
そうですね。でも、64をやるなら流れ的には、アドバンスとか、やらなかのかもしれない。
いや、それはいいんじゃないですか。あれは携帯、あ、そうか、ゲームボーイやりましたもんね。
うん、そう。まあ、だから64やって終わりにしてもいいけど、
うん。
うん。まあ、また、まだまだだいぶ先なんで、また考えましょう。
はい。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、iyasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、#iyasagaをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、iyasaga今日、お相手は、兄と、
石川とミルクと、
王でした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。